俺はな、お前が楽しくボードゲームしてくれるのが一番嬉しいんだよ。オラボド。
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
キュポミです。
あやのろみです。
イエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイ。あれ、なんかめっちゃ眠そうじゃない、2人とも。
いや、もう今だって22時ですよ。
22時って言ったらもう何言ってるんですか、ルミルミさんの時間ですよ、もうこっから夜の女の時間。
いや、私昼型なんで。
なんでやねん、イメージと全然ちゃうやないか。恐ろしいな。ということでですね、今回は通常回にしてオンライン収録となっています。チュパミさんとルミルミさんが登場ですよ。
はい
はい。
チュパミさん、もうなんか、今ズームで収録してますけど、布団の上じゃんそれ、枕ちゃう、顎の下。
そうですね。
いや、そうですねじゃねえよ、ちゃんとやろうぜ。何布団の上で寝そべってんの。
いや、寝た後ラジオじゃなくて、ね、寝る前ラジオみたいな。
収録中に寝るつもりやろ、ダメですよ。今回はなんせもうすぐ何があるかお二人とも分かってますね。
もちろんです。
せーの、ゲームマン、ゲームゲームマン。いや、言えてないやんけ。ちゃんと練習しとこうぜ。ゲームマーケット2020秋ですよ。
はい、
はい、今日がね11月4日ですから、もうあと10日かな。
うん、いよいよ。
いやー、がそれが迫っておりますから、まあ、今回はですね、通常回にしてちょっとスペシャル企画をね撮りたいなと思った時に、まあ、チュパミさんにその相談したらですね、ぜひルミルミさんを出してくれと。
お、
まあ、ルミルミさん、はい、チュパミさんといえばボドマン。
そうですね、
ボドマンという、まあ、いかがわしいゲーム制作サークルですわ。
いやいや、ボードゲームと漫画を合わせてボード。
そうそうそう、漫画のマンですよ。
漫画のマンですよって、私まだ何も言ってないです。そう、マンが怪しいなとかそういうことも言ってないのに。だからよ、ボドチンボドマン言いやがって、ほんま。
言ってない。
まあ、そのボドマンからね、今回なんと新作が頒布されるということですが、そちらの紹介もこの後やって、
はい、
そしてさらにその後スペシャル企画もやっちゃおうかなみたいなね。
はい、
うん、だからしゃかりき頑張っていくんで、もうそんな眠たい眠たい言ってる場合じゃないんだ。
おお、
はい、じゃあ、まあ、今回ね、第338話ですけれども、最近あった出来事、はい、まずは最近あった出来事をお二人に聞いてみたいなと思いますが、何かありました、最近。
あの、
ルミルミさん、何かありました。
ちょうど今日、鬼滅の刃無限列車編見に行きました。
いいなぁ、私も見たい、見たいって思いながら。
で、しかも、IMAX 上映って言いまして、プラス500円ぐらいで、
うん、
映像と音響がすごくいい劇場があるんですよ。
うんうん、
それで見に行きました、せっかくなんで。
あら、どうでした？ネタバレなしで。
ね、映像もすごいクリアで、うん、で、やっぱ鬼滅のアニメってアクションシーンすごいじゃないですか。
ね、UFO テーブルのね。うん。
そうそうそう。で、迫力もすごいし、で、あと音響がね、すごく振動が伝わってくるんですよ。なんかこう、ライブ会場にいるようななんか、感覚で。
いいなぁ。2回3回見たい、
うんうん。そうですね、なんか 4D、なんだっけ、4DX?
うんうん。
とか上映してほしいですけどね。
ああ、いいですね。
はい。
まあ、チュパミさんなんかね、鬼滅の刃実はまだ見たことないらしいんでね。
らしいですね。
童貞です。
童貞ではないよ、それ。それを簡単に童貞と言うな。その、鬼滅童貞。テレビ版も見てない。
はい。
まあ、今もあれですから、世のおじさん、おばさん方もですね、みんなの話題についていくために見に行ったりしてるらしいんで。
いや、なんか、やっぱ、こう、途中からハマるのって、なかなかね、難しいじゃないですか。
まあね。まあ、にわか感も出るしね。うん。ですけど、ここは抑えておかないと。
うん、まだ間に合う、
はい。まだ間に合うぞ、はい、ということで、ルミルミさんは映画を見に行ったということですけれども。
はい。
はい。まあ、ちょっと私の出来事もじゃあ紹介していいですか？
はい。
まあ、最近あった出来事なんですけど、まあ、先日ですね、友人の結婚式に出まして。
うん、
もう私も言って37歳ですから、なかなかもう結婚式に出るっていうことも減ってきたわけですよ、昔に比べれば。
まあそうですね。
うん。で、まあ久々にその、まあ披露宴から出席させてもらってね。で、二次会もいたんですけど。
はい。
まあもちろんコロナに気をつけながらなんで、マスクしてっていう。うん、で、うん、二次会のですね、1時間ぐらい前に、急にその、はい、新郎から、
はい。
ちょっともみさん、二次会の進行してもらえませんかと。
え、めっちゃ急。
え？何それと思って。いや、ちょっと、ボードゲームをね、その二次会の景品ゲームでやりたいんですけど、進行できる人がいないんですよって言い出して。ええー、ってなったけど、まあ、そんなん新郎に言われて断るわけにもいかないじゃないですか。で、ボードゲームじゃあ何すんのって聞いたら、ベストフレンドやると。ね、ネゴシックスのベストフレンドですよ。
ベストフレンドってどんなんでしたっけ？
あ、ベストフレンドはですね、あの、スゴロク屋さんが今は出版されてるんですけれども、もともとは、お笑い芸人のネゴシックスさんが作られた同人ゲームで、はい、で、まあ、大喜利なんですけど、
はい、
親プレイヤーの好きなものを書いてあげるっていう、まあ、そういった大喜利ゲームなんですね。
お
ー。例えば、初デート、どこどこ、みたいな、が出たら、この親プレイヤーはこういうとこ好きだなみたいなのをこうみんなで書いて、で、プレゼンすると。で、一番良かった人が得点みたいな。
あ、
ま
あ、
とってもシンプルな大喜利ゲームなんですけど、スゴロク屋さんバージョンの場合はバッティングするとダメだよみたいなのもあったりとかするんで、他の人と被らないようにしようねって、まあ、それをね、二次会の、まあ、景品ゲームでやるって言い出したから、まあ、任せろ、任せろということでね、もみさん頑張ったわけですよ。はい、ところがですね、こちらね、チュパミさんも一緒に出てたんで、まあ、知ってると思いますけれども、
はい、
まあ、偉いことになりまして。
ビストフレンドで？
そうなんです。
何ですか？
ルミルミさん、当然ですね、結婚式、しかも友人はですね、はい、27歳ですよ、シャカリキの27歳。そしたらですよ、その二次会に、はい、まあ出席される方も、ほとんどは27歳の同級生とか、
うんうんうん、
そういうところになるじゃないですか。
はい。
そしたらもう、ベロベロなりやがってみんな。ベロベロ。で、はい、二次会の開幕から、もうずっと、うわーみたいな。もう店先でもめちゃくちゃ聞こえるぐらい、うわーってもう暴れ回って。
お
ー。で、それでも景品ゲームしなきゃいけないから、私がね、はい、じゃあ皆さん聞いてください、みたいな、やるじゃないですか。
はい。
そしたら、あい、誰だよ、こいつとか言われて。
もみさんが？
そう。
おー。
そしたら新郎が、いやいや、お世話になってる方だよ、みたいな言ってくれても、知らねえよ、死ねえとか言われて。
死ねえ。
ひえーでしょ。え、いや、100歩譲ってね、ただの飲み会ならまだそのノリにね、まだお、こいつらベロベロやなで終わるけど、結婚式の二次会で、デッドですかと。
言ったあかんことは。
めっちゃ連呼されて、あー、死ねえとか言われて。
なんちゅう、ミードの低さ。
で、いや、で、こっちも仕方ないか、まあ、それに乗っかってあげるのが、まあ、正解かなと思って、うるせえうるせえみたいな、始めっぞみたいなんでね、無理やりなんとかこう、こっちシラフですけど、私シラフでしたけど、テンション上げて、みんなの対応したんですけど、まあ、もう、はちゃめちゃでルールは聞かないし、チーム組んでるのに他のチームの人に、なんか自分の書いたやつ見せたりとかもう、で、やっぱり下ネタに走るわけですよ、若いから。
ああ、まあね、酔ってるしね。
そう、無駄におちんちんとか書いて、へへーとか言って掲げたりとかして、もうそれはなかなかにヘルでしたけど、それでもやっぱ名司会のもみさんはですね、頑張って最後までやり遂げまして、で、景品もお渡ししまして、
はい。
事なきを得たっていう、まあそういった話ですよ。
わー、偉い目に遭いましたね。
まあ、偉い目に遭いはしましたけど、意外とね、慣れてるのは、うん、結構やっぱ結婚式二次会あるあるだなとは思いましたね。
あ、そうなんですか。
うん。
へ
ぇ、特に、そのボードゲームが好きなみんなで、うん、まあ、結婚式出席してるんだったら、お、ゲームだ、なんだろう、ワクワクじゃないですか。でも、一般人の方からしたら、もう、何めんどくさいみたいな、ビンゴでいいのにみたいな、あるじゃないですか。
はい。
まあ、そういったところで、ちょっとまあ、ね、こっちも急だし、体制もない人たちだったからっていうので、他の結婚式の二次会で司会やることも、まあ、たびたび私あるんですけど、はい、まあ、割合的にはこういったケース多いですね。
そうだったんだ。
あと、もう、チュパミさんはあれですね、なんか、すげえ性欲の強い女の人に絡まれてました、そこで。あの性欲の強いチュパミさんが、さらに強い女に。
ああ、獣と獣が出会ってしまったわけ。
ビーストウォーズ、ビーストウォーズです。
実はあの、獣さは、あの、TPO をわきまえますけど、あの、一緒のチームだった女の人が、もう、むき出しの獣だったんですよ。はい、だから、なんか、ベストフレンドは2問あったんですけど、
うん、
その、問題を一緒に考えようって言ってんのに、なんか、横の男に絡みに行ってんで、しかもなんか、
うん、
私、大きいチンコは無理なんだよね、とか。
知らねえ
よ。脈絡がない。
急に。
ちょっともうひどかったですよ。
いや、どしもネタを言う女子はまあいますけど、それでもやっぱちょっと結婚式でやるってことはまあ多分持って帰りたかったんでしょうね。
そうね。ちょっとそこで出会いを求めてたんですね。
でも出会いを求めててもチンコの話はどうかと思います。
いやいやいや。まあね、そういうこともあります。やっぱ若いですから。
うん、若くてもちょっとテンション動かしてるけど。
まあ久々だったんでしょうね。まあコロナもあったから。
まあね、ちょっとコロナで抑えつけられてた欲望がね、吹き出しちゃったんだね。
っていう、まあ、祝いの席があったよっていう、まあそういった話でございました。
はい。
まあそんなこんなでね、まあ映画見に行ったね、鬼滅の刃の話とか、
はい、
最近あったトラブルなんて、まあそんな紹介をね、しましたけれども、それはあくまで、おまけ、おまけだよ。
そうだね。
オッケー？
そう、
そう。そう
そ
う。はい、ということで、ここから紹介しますは、まず、ボドマンの新作販布品でございます。タイトルをどうぞ。
はい。
せーの。
みんなでメイキング BL。アットオフィス。
はい。みんなでメイキング BL アットオフィス。ということですけれども、まあ、以前にですね、販布品としてありました、みんなでメイキング BL っていうね、まあ、今もう何千部も売れてる大ヒット作になりましたが。
はい。おかげさまで。
6000部ぐらいはいってるから。
うわ、すげえな。創作ゲームの域超えてますけど。
ね、半年ぐらいでね、そんな。
それのメイキング BL 新作。
はい。
お、どういったゲームですか？
まあ、ボーイズラブがテーマで、まあ、プレイヤーは、ボーイズラブ大好き女神、モブ側の女神となって、二人の男子のラブストーリーを作っていきましょうっていう話だったんですね。
うんうん、
で、前作は、学園が舞台だったんですけど、まあ、今回は年齢を引き上げまして、舞台はまあ、オフィス外ということで、う
ん、
オフィスで働く人々や、まあ、それに関わる、まあ、例えば、宅配のお兄さんだったり、
マジで。
バーのバーテンダーさんだったりとか、まあ、いろいろですね。
お、すげえ。
ちょっと大人の世界になりました。
で、そういった面々キャラクターで何をするんですか？
まあそういうお話を作っていくんですね。
ということで、ストーリーテリングをしていくんですが、はい、まあ、ストーリーテリングゲームっていうのは結構あって、まあ苦手な方も多いんですけれども、メイキング BL のいいところはですね、はい、ちょっと大喜利的な、ワード大喜利的なところがあって、すでに用意されたそのワード、まあこちらがですね、まあ BL 用語だったりとか、ちょっとこう匂わせる、こう含んだような言い方、ズブズブとかね、うん、はい、そういったワードをこう出しながら、こういうことがあったら、こんなことなったよ、みたいなことを言いながら、みんなで協力して、ぐるぐるとワードを出していくよと。
そうですね。書かれてるワードがすでに面白いんで、
うんうん。
そんなに考えなくても、本当にカード出すだけで面白いんですよ。
そうなんですよね。ここがかなり、やっぱ敷居を下げてくれているところで、ヒットの原因かなとは思うんですが、今回のニューワードはどんなものがあるんですか？
はい、今回のニューワードはですね。
うん。
ですね。まあ、大人ならではのお酒とか、急な出張とか、あとまあ、裏垢とかあったりとか。
うん、うん。
そういうのもあるんですけど、あと、私が一押しなのは、まあ、なぜかダブルベッドっていうワードをね、使っていただきたいんですね。
なぜかダブルベッド。
はい。
これはあれかな？ホテルの方の手違いによって、一部屋になり、そしてダブルベッドになってしまったと。
あう、
早速。いいぞ、いいぞ。
と、そういう、怪しい雰囲気になりやすい感じのワードが今回は多いです。う
んうんうん、なるほど。まあ、大人ですからね。学生編っていうのは、どちらかといったらハプニングでこう起こりうるっていうのが BL としてあったものが、今回はどちらかのその作為的なものによって、そういった展開になるっていうのはやっぱ大人の BL 世界かなと私は思うんで、
うん、
そういったものが構成しやすくなってるっていう。まあ、これは売れそうですね。
まあ、今回新要素として、シチュエーションカードというのがありまして、まあ、最初にどの場面からスタートするっていうのを決めれるんですよ。
うんうん。
で、意外とま、こう最初に場面が決まってると、すごくスタートしやすいっ ていうのもあるんで、
なるほど、
うん、より遊びやすくなったと思います。
おー、いいですね。
例えば、まあ、エレベーターから始まるとか、コンビニから始まるとか、そういう最初が決まってるんで、やりやすいっていう評判です。
いいですね。まあそういった以前出たね、みんなでメイキング BL からさらに遊びやすくなって、さらに刺激的になったこのアットオフィス。
はい。
昨日は？はい、ゲームマーケット、ブース番号は？
木の18です。
地の18。これ土曜日、日曜日？
両方です。
お、両日、地の18。
はい。
え、それボドマンブース？
今回は、B カフェボドマン合同出店ブースです。
おー、じゃあそちらにぜひね、足を運んでいただいて。
はい。
うん、もちろんまあ、一般流通としても流れることにはなりますけど、いち早く遊べるということですし。
そうですね。はい。
はい、ぜひね、まだみんなでベイキング BL ノーマルをやったことない人なんかもね、オフィスから入っても全然遊べますから。
はい。
はい。
はい、独立拡張ということですからね。期待しております。
よろしくお願いします。
はい、ということで、みんなでメイキング BL アットオフィスの紹介でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
みんなでメイキング BL
アットオフィス。
よし、どっか飲みに行くか。上がるぞ。
やったー、ありがとうございます。
最近頑張ってるもんな。
子供扱いしないでください。俺はただ部長に認められたいだけ。
うー、酒井？
うーん、あれ、ここどこだ？
大丈夫か？近いからうちに運んだけど。
え、部長？なぜバスローブに？続きはみんなでメイキング BL
アットオフィスで。ゲームマーケット2020秋にて販売予定。
秘密のオフィスラブへようこそ。
オフィスで待ってる。
はい、という感じで。
はい。
これは、いやー、なかなか強烈なボイスドラマ
でしょ。
ねえ、
久々ですよ、ボイスドラマなんか聞いたの。
いやー、もうでも今回のやつはね、やっぱりあざと可愛い後輩に、
ていうか、そもそもなんで急にボイスドラマが始まったのかって言って、これは要は告知用の宣伝用のボイスドラマなの、これ。
ああ、そうですね、宣伝用のボイスドラマでもあるんですけど、
うん、
まあどういうふうに私の欲望です。
欲望じゃねえよ。それでプロの声優使ってんじゃねえよ。
ありがとうございます。
これ、兵道くんと、田辺くんじゃないですか。
と、田辺康彦さんに、いただきまして。
いやー、まあ、こういったね、ゴージャスに仕立て上げられている、この、露骨なプロモーション。そして、ホラボドもズブズブにこうやって強制的に流させられるという。
ありがとうございます。
はい。ということで、まあ、みんなでメイキング BL のね、告知はここまでとしてですよ。ここからは、今回のメイン紹介ということで、まあ、お二人にはですね、まあ、散々宣伝してもらった分付き合ってもらおうかなと思っているわけですが。
はい。
はい。
うん。今回、ホラボトとして紹介したいのはですね、2020年に取りこぼしたおすすめ作品特集でございます。ダダダダダダダダダダダダダダダダダン。はい、という、まあ、2020年、もう言って11月ですから、残すところわずかですが、まあ、やっぱりこのコロナがあった影響でですね、オンライン収録がホラボド、まあ、今年結構多かったんですけれども、そうなってくるとですね、やっぱり一本丸々紹介するみたいな機会が、まあ、例年に比べるとちょっと少なくなってしまったなと。
うん、
だからといって、じゃあボードゲーム紹介したいものは少なかったかって、そういうわけではないんですよ。私も、ああ、これ紹介したかったな、あれも紹介したかったなって、いっぱいあった。それをですね、今回なんとゲームマーケット直前で、はい、頒布されるものを紹介するわけでもなく、これまで取りこぼしていたおすすめ傑作品をもう一挙に紹介しちゃおうかなとね、そういったところです。まあ、これもですね、狙いとしては、年の最後に発表する年間ホラボド大賞っていうのがね、ルミルミさんわかります？年間ホラボド大賞。
もう、その通り、その年の良かった
そう、一番良かったよっていうのを、まあ、決めるんですけど、
はい、
年の最後にね。まあ、そこにノミネートさせるのが狙いです、今回。そのために、うん、もうここでバッと紹介しちゃおうというところですが、じゃあ一本ずつね、しっかり紹介したら、またチュパミさん寝てしまうんで、もうちょっと寝ちゃうんだ、彼女は。もう本当に病気なのかなって思うんだよね、最近ね。急に寝るから、不意に。だから、多分、鬼滅の刃見に行っても寝てしまいますわ。
マジでか、けしからんな。
けしからんですよ。
そんなことないです。
まあそんなチュパミさんに気を使って3分、はい、それぞれ3分以内で紹介していきますから、
はい、
計5本紹介しますんで、もうスピーディーに行きたいなと思います。 お二人とも準備はよろしいですか？
はい、
はい、ではですね、ボードゲーム作品おすすめ1本目はこちらです。ドドーン、ノバルナでございます。ノバルナはですね、アクコラやパッチワークでおなじみのウベローゼンベルグ様が送る昨年のエッセイの新作でございます。で、ジャンルとしてはタイル配置系パズル、はい、
うん、
で、まあ、ちょっと私はですね、タイル配置って結構苦手めなんですけど、で、しかもこの作品はですね、はい、アブストラクトなタイル配置なんで、運要素が薄いんですよ。で、一見苦手そうなジャンルなんですが、このゲームは違ったんですね。パズルゲームとしてよくできている。まあ、ルール説明を簡単にさせていただきますと、まあ、ぷよぷよのような、まあ、シンプルなルールになっていて、それぞれの色がついたタイルっていうものを自分の手番でどんどんと場から取っていくんですけど、それを繋げていって、で、いくついくつが横に繋がるとクリアだよっていうので、そのクリアしたらチップをですね、上に乗せて、で、このチップがなくなった人の勝ちだよと。なので、最初に配られたチップを全部なくしましょう。そういったゲームなんですね。はい、はい。細かいルールは省きますけれども。で、ここでの特徴としてはですね、そのタイルによって手番っていうのが前後するようになってるんですね。タイルには7とか3とか4とかって数字が書いてまして、これはその分手番が遅くなるよっていう風になっています。だから大きい数字のやつは強いんだけど、それ取ると手番が相当後になっちゃうから、じゃあちっちゃい数字のやつを取っていこう。いやでも自分のパズルを完成させるためにはここで思い切って手番遅くなってでも前に出るかみたいなところのジレンマっていうのを楽しむ、そういったゲームです。はい。でこれがまあパズルゲームよろしく、終始もううなって、そして誰が一番にゴールできるかっていう、まあそういったゲームですが、こういったゲームよくあるパターンとしては、やっぱり初心者は勝てないよな、慣れてないといまいち頭の中で構成できないよな、なんていうものが多いですけれども、このノバルナはですね、初心者でもなんとなくで連鎖がどんどんと発生していくようになっていますんで、ポーションエクスプロージョンもそうでしたけど、ああいったゲームと一緒で、あ、なんかやったら、お、なんかこれとこれ繋がったぞみたいな、そういったパズルがもう相当に苦手じゃない限りは、経験者、初心者問わずに遊べて間口が広いのはとてもいい、そして、まあ、ちょっとネガティブな点としてはシステム的に逆転は難しくなっているんで、まあ、終盤心折れそうになることはあるんですが、最後負けたとしても、いや、やりきったぞ、ここまでやれたから十分っていう充足感がちゃんとあるんですよ。だから、あ、もう一回ちょっとやってみたいですねって言いやすいんですね。で、飽きることなく長く遊べる、それでいてライトなパズルゲームとして一家に一つあっていいんじゃないかという、そんな良作でございます。はい、といったものがノバルナでございます。
はい。
はい。これお二人ともやられました？
あ、やったことありますよ。
おどうでした？
私も本当ラブストラクト系、その上手じゃないし、うんうん、で、初めてだったんですけど、1位だったかちょっと忘れたんですけど、まあいい感じにいけましたよ。
いや、そうなんですよ。最初はなんか、ちょっと難しそうだな、なんて思いがちですけど、うんうん、おっとっと、あれなんか2手3手で、あ、どんどんと繋がるぞ、みたいな、わかりやすいんですよね。
そうですね。
うん。まあ、ウベ作品としてはそういったものは確かに他にもあるんですが、とはいえノバルナは本当によくできてるなって私は思いました。
うんうん、いやー、わかりますよ。なんかちょっと中毒性もありますしね。
そうですね。その中毒性にね、ついついまたやろう、またやろうって言って、もう買ったのは1年前のゲームマーケットなんですけれども、未だにやっぱやりますもんね。ヘビロテ。
おー、
はい。はい、というところで、もうどんどん行くわよ。続いてのゲーム紹介いいですか？
どうぞ。
はい。では続きましてはこちらでございます。ドドン。マルコポーロ2。 はい。マルコポーロ2はですね、2015年ドイツゲーム賞を受賞した名作ダイスプレイスメントゲーム、マルコポーロの旅路、もしくはマルコポーロの足跡で、うん、そういったものがあったんですが、その続編となるのがこのマルコポーロ2なんですね。こちらは拡張ではなく、ほぼリメイクと言える内容になっておりまして、まあ、マルコポーロ1では、まあ、商人のマルコポーロがですね、北京まで死に物狂いでたどり着くよって、まあ、そういったダイスプレイスメントだったんですけれども、今作はその逆、北京からヨーロッパに、これまた死に物狂いで頑張って戻ろうという、戻ろうという。
帰りの物語。
帰りの物語ですよ。まあ、東方見聞録ですからね。で、これ大事なのは1と2は何が違うねんってところなんですが、大枠ではですね、ほぼルールは一緒です。うん。ただ2はですね、とにかく丸くなった印象。
うん、
まあ、1の時は、ラクダが死んじゃったり、大金持ってかれたり、とにかく険しい道のりっていうのを、自身のキャラクター能力で、オラオラオラって、こう、チートばりにしのいだっていうところが特徴だったんですね。
うん。うん、
例えば、ダイスを振って、そのダイスの出目によって、いろいろできることが変わるのに、そのキャラクターの能力を使ったら、全部6にしていいよとか、
うん。
うん。コストとか全無視していいよとか、他の人が取ったアイテム、自分ももらえるとか、もう、はちゃめちゃだったんですよ、1は。で、2はどうなったかっていうと、各キャラクターの能力が平凡化しました。平凡化した。ただ、その分、よくよく計算して、行って行って着実に進んでいく必要があるんですね。で、
うん、
計算した手が実っていくゲーム性としては、ユーロゲームとしての仕上がりで語るならば、お、これでマルコポーロは完成したな、と、まあ、そういった印象です。しっかりお腹いっぱいになって遊べるダイスプレイスメント。安定感としては申し分ありません、マルコポーロ2。とはいえですね、
うん、
あの雑に尖れたような、はちゃめちゃなゲーム性であった1は、それはそれで魅力的だったので、うん、ここはね、実は好みが分かれるところなんですよ。だから、うん、2があれば1はいらないな、というわけでもなく、逆に2の後は1もぜひ遊んでみてほしい。
うん。
いろんな発見があると思うし、ゲームを作ってる方、ゲームデザイナーなんかは、それこそそれぞれの魅力を考えることで、いろいろとね、ゲームデザインのアイデアとか、方向性なんかも見えてくるかもしれないんで、マルコポーロ1、マルコポーロ2ともに遊んでみてほしいなと、まあ、そういったものでございます。
お
ー、はい。こちらはお二人は？
もう1から遊んだことないんですよ、私は。
あ、そうなんですか。1なんかもうめちゃくちゃ当時ね、頻繁にみんなゲーム会とかでまたマルコポーロ立ってるってなってましたけど。
いや
ー、
これ面白いですよ。ただね、ちょっと時間がかかるのが、
まあまあまあ重ゲーの部類ですよね。
そうですね。4時間ぐらい、うんうん、まあ見といて。
4時間、まあまあインストと初心者がいればまあ4時間かな。
あー、うん、長い。
まあ、そこそこ長いです。
パルビさんかなり好きだと思いますよ。
いや、それはね。このまあやっぱ安定感がすんごい増してるので、ワンに比べると、うん、やっぱこう誰がやってもわあ面白い、あー、この充足感は凄まじいっていう、それはね絶対に約束できることなんですよ。
はい。
ただまあワンの方が個人的にはちょっと私は好きだったかなっていうのは、やっぱあの、うん、はちゃめちゃ感、雑味というか、
なんかワンは10代の頃の彼女で、ツー、うん、は20代後半の彼女みたいな。
ね、うん、まあ、言いたいことはなんとなくわからんではないが、まあまあそうですね。まあ個人的には30代になってやっとできたっていう彼女かなと思うけど、うん、そうですね。安心をくれる母性を感じる2ですよ。まあそういったマルコポーロ2でございました。
はい。
はい、ではどんどんと行きましょう。続きましてはこちらでございます。9E。QE でございます。はい。この QE はですね、2018年に海外で発売されて、その思い切ったゲーム性から話題となり、
はい、
フリークの間でずっと日本語流通が待ち望まれていた作品なんですね。これがつい先日、サニーバードさんから和訳付きで発売されまして、で、プレイヤーはですね、アメリカや日本などの国になってですね、自国や他国の様々な産業タイルに投資を行うことで、金融危機に対処していくんですね。そして獲得したタイルの種類で得点し、勝利点が最も高いプレイヤーが勝利するという、まあ、そういったシンプルな経済ゲーム。そう、経済ゲームなんですよ。ちょっと経済ゲームって聞くと、私あんまりテーマ的に好きじゃないななんて、そういう人も多いと思いますし、うん、難しそうとか思う方もいらっしゃると思いますが、実はこれ、はい、プレイ時間もう40分 分以内に終わるくらいサクッと軽いんですが、じゃあこのゲーム特徴は何だと、ね、思い切ったゲーム性ってそれなんやねんっていうと、これね、びっくりしますよ。なんか思い切ったシステムなんですが、これ競りが、まあ、競りがメインなんですよ。
はい。
まあ、こういったタイルが場に出ますんで、そのタイル、誰が取る？どのプレイヤーが取る？っていう状況になるんですが、それに対して、まあ、お金を提示するんですね。そのお金、まさかのホワイトボードです。ホワイトボードにお金を書くんですが、金額を。金額の制限は、なし。
無限。
無限です。だから何書いてもいいです。だから、これ、100万でいいかなって思って、こう、100万って書くじゃないですか。はい、で、裏向きで出して、そしたら他のプレイヤーが、10K で買ったりするわけですよ。10K? 数学で習った以来みたいな。K って。もうそうやって何書いてもいいから。で、その一番高い金額を提示したプレイヤーが買えるんですけど、これゲームが終わった時に、はい、一番その総合金額高いプレイヤーは脱落しちゃうんですよ。
ああ。
ということはみんな空気を読み合って、ここ他のプレイヤーがこれぐらいの金額で書くからちょい上でいこうかなみたいな。といったところで考えるんですけど、でもどうしても欲しいから思い切った金額書いちゃえって言ったらみんなが実はゼロ掛けしてて、あーめっちゃ損したみたいな。
ああ。
そういったところの読み合いっていう。で、さらに言えば、これ結構煽り合いも大事で、ああ、俺もうめちゃくちゃ高い金額書いたるわとか言って煽っておいて、で、全然違いました。みたいなところの若干パーティー感もあったりするんですね。うん。っていう意味では結構ワイワイ遊べるものなので、経済ゲームかっていうものではなく、ルールもシンプルなんで、これはいろんな方に遊んでいただけたらいいかなと。うん。ただまあもうチパミさんなんかお気づきだと思いますけど、これちょっとゲームを破壊する可能性があると。
ああ、まあ、むちゃくちゃな金額を書いてしまったりとかして、
ね。そうなんですよ。その時にむちゃくちゃな金額もそれです。こう、競ってるならいいんですけど、やっぱ悪意があるとか、もういいや、もう適当でいいやってなったプレイヤーが一人でもいると、脱落してもいいからむちゃくちゃ書いたれってなっちゃったら破壊されちゃうんで、まあそこら辺はね、うん、うまくこう、大人同士のね、まあそれも含めてボードゲームですから、はい、築き上げていきましょうと。
はい、まあ一瞬なんかこう、ちょっと二次会を思い出してましたけど。
そうですね。みんなでこう、作り出すっていうものですが。これルミルミさん面白そうでしょ？
なんか経済ゲームって聞くと難しそうだけど、うんうん、なんかこうパーティー感があっていいですね。
そうなんです、うん、俺はもうアナログゲームならではだなと思ったんで、こういったものはデジタルでは難しいじゃないですか。
うん、
いくらでも投資できるっつってゲームデザインするってやっぱ難しい。そういったところ、このアナログでお互いの空気感、これはね、ぜひやボードゲーム飽きてきた人こそやってもらって昔思い出してほしいななんて思いましたね。はい、ということで、ね、このね、ルミルミさんもチュパミさんもね、リアクションが、うんしか言わなくなってきますけれども。
ボードゲーム、ボードゲーム、ボードボ
ー、いや、急なテンションの上がり方。怖いな。
って無線で。
ええことないわ。こっちからおすすめ紹介しとんで、もっと、やりたいなとか言ってくださいよ。
やりたい。
まあまあまあ、その調子です、その調子。はい、では続きましてはこちらでございます。ドドン。ニダベリア。ニダベリアでございます、うん。はい、こちらはですね、スゴロク屋さんが注力している日本語版かシリーズにおいて、その中でも一番と言っていいほど高評価の作品でございます。テーマとしましては、邪竜、はい、ファフニールっていうのがもうすぐ復活しちゃうから、それまでにゴロツキを集めて、はい、討伐隊を結成しようというのが、まあそういったテーマなんですね。
ファンタジー。
ファンタジー。で、ゲームジャンルとしては、プロット式の競りゲーム。はい。まあ、プロット式ってことは、要は予約していくんですけれども、まあ、酒場にそれぞれキャラクターのカードが並びますよと。で、そのキャラクターどれ欲しいかな、誰から取っていくってなるんですが、それをコインの強さで決めていきます。コインはみんな0から5っていうまでの5枚持ってるんですけれども、それを一番最初に全員セット、プロットして、で、せーのでオープンしていくと。で、その高い人から取っていきましょう。はい。非常にシンプルな、そしてカードピックによるセットコレクションになっていますが、このゲームの特徴はですね、はい、なんと、コイン自体も鍛えられます。はい。ゼロ掛けをすると、おまけとして使わなかったコインをですね、別のさらに高い金額のコインと交換することができるんですよ。そうやって、しゃがむことによって自分の今後をより強化する。まあ、そういったところでのジレンマっていうのはこのゲームの特徴なんですね。で、私が遊んだところで思ったのは、シンプルながらにこのゲームバランスっていうのがとにかく秀逸だなと思って、 はい、同じ種類のカードをですね、どんどん狙っていけば、その分得点が上がるんですけれども、実はセットコレクションをすると、はい、強力な勇者っていうのは仲間になるんですよ。お、そんなにたくさん仲間集めてるなら、私もぜひ仲間に入れてくれって言って勇者がやってくるんですけど、その仲間がまたね、いろいろあって、一見弱いけどシナジーによって化けるものだったり、うん、高得点にその直なるけど、それ以降は全く響かなかったり、いろんな勇者っていうものを集めよう。うん、それでいて、どのカードを取るべきかみたいなのは、結構瞬間瞬間でシビアに移り変わっていくので、しっかり相手の手を読みつつ戦略を立てないと勝てない仕上がりになってるんですね。とはいえ、手番でカードは必ず1枚はゲットできるようになっているから、なんだかんだで逆転できたり、いいところまで競ったりする。まあ、最後まで盛り上がれて充足感に満たされるっていう点では、ここまで紹介したものと一緒で、非常におすすめです。ただちょっとね、注意なのは、イラストが独特すぎて、結構なんていうんですかね、映るんですとか、熊のプー太郎みたいななんかちょっと、流し目のキャラクターなんですよね、全部がね。3等身4等身ぐらいのちょっと。
癖あるな
ぁ。癖があるんで。
ちょっと、鬼面組も入ってますね。
そう、鬼面組感もちょっとあってね。はい。さらに言えば、ルールブックがフレーバーに準拠しすぎてて、若干読みづらいんで、そういったところも、まあ、事前にね、読んでから遊ぶようにしてほしいっていうのもありますが。うんうん
はい。
で、つい昨日気づいたんですけど、これ、ボックスアート見てください、はい、ボックスアートこれ。まあ、これ、はい、ポッドキャストなんで、リスナーには届かないんですけど、ボックスアートがですね、はい、ファフニールがこう飛んでてね、はい、で、目の前にドワーフが待ち構えてるっていう。はい、要は、これって、仲間を結成したらゲーム終了で、ファフニールと戦うことってないんですけど、
うんうん、
このボックスアートよく見るとですね、ファフニール全然こっち向かってきてないんですよね、これは。
なんか、どっか行ってますね。
そうなんですよ。別んとこ行ってて、待ってたのに、あれみたいな。
うん。
今日ゲーム会と思って行ったら違ったっていうイカさんみたいな、この。
イカさん、イカさんかわいそう。
今日ちゃうんやーっていう。まあそういった、こんなオチもね、このボックスアートで表されてるよってね、そういった。はい、ニダベリア。ニダベリアでございました。
はい、面白そうですね。
これはね、田辺さんかな？今年の一番って言ってましたよ。うん、
ええー。
うん。私もそれはね、納得ですね。
あ、でもなんか、ボドーレのルーシーさんも言ってましたけど、まあ、ルーシーさんは、その先の読めないゲームに振り回されるのがお好きみたいで。
なんか、あの人の恋愛感と似てますね。
うん、振り回されたい。
だから、ニダメリアがもう一番ヒットしたっつって。
いやー、だからもうめちゃくちゃ高評価なんで、ツイッターなんかでも話題になりましたからね。まだ遊んでない方はぜひニダベリア遊んでいただけたらなと思います。
ぜひ。
はい、といったところで、まあ、ここまで4本ですね、紹介してきまして、はい、まあ、ゲーム性の充実感みたいなところをメインに、ま、選んできましたけれども、最後の1本はですね、うん、最後の1本、はい、こちらでございますよ、どどん。ウェーブレングス。
ウェーブレングス。
はい、ウェーブレングスはですね、先日日本語版が発売されたインスピレーションゲームとなっています。はい、作者は、あの、傑作、クワックサルバーや、ザマインドを作り出した、ボルフガンク・バルシュ。
イ
ケメンの人だわ。
そう、分数学者のね、あのイケメンでおなじみのウォルフガング・バルシュでございますけれども。
どんなもの持ってるな。
こちらですね、まぁ、ちょっと、開けてみましょう、はい、箱。よっこいしょ、はい。開けてみますと、お、中に入っているのは、バシーン。
でかい。
超立体コンポーネントでございます。このゲームはですね、まあ、インスピレーションゲームとしてどういったものかというと、対局となった一つのベクトルの中でその度合いを伝えるチーム戦なんですね。まあ、簡単に言うと、じゃあチーム二つに分かれます。で、例えば、関西、そして関東っていうお題、ね、一つのベクトルで対局的な関西、関東っていうお題が出るんで、それに対して、そのチームの親プレイヤーがですね、この、でっかいギミックとなっているコンポーネントの、この正解っていうのがバロメーターになっていまして、
はい、
まあ、仮に言うなら100ある中の23みたいな、23を他のプレイヤーに伝えなくてはいけないと。
うん、
で、関西が0、関東が100だった時に23を伝えるのはどうしたらいいかってなったら、ああ、じゃあ、琵琶湖みたいな。
ああ、うん、ほぼ関西。
とか、味噌カツとか言って、
はあ。
そういった流れで、ああ、ここら辺かな、ここら辺かなみたいなのを、こう、またチームメイトが、このバラメーターのギミックを直にいじって、で、答え合わせをしましょうと。 まあ、そういったゲームなんですね。
お
ー。で、これはですね、うん、何が特徴って、当然この豪華ギミックですよ、ギミック。
うん、
これやってたら気づくんですけど、こう答え合わせするときとかにですね、やっぱこう一気に正解は何々でした、じゃなくて、でーみたいな、こういった遊びができる。うん、ね、コンポーネントを使って。ここがね、やっぱアナログゲームならではの感動なんですよ。簡単なことではありますけど、さすがのバルシ。
おー。
いやー、いいですよね。こういったところに抜け目がないところが彼らしさだなと思いますが。で、こういったコンポーネントだと、やっぱ周りもね、あれ、うんうん、あのゲームなんだろう気になるってやっぱ見に行くんですよ。
なる。
で、結構パーティーゲームなんで、こう、ワイワイ盛り上がるから、ね、じゃあ次やらしてよっていうことになりますし、それでいて、こう、見た目もね、可愛いんですよね。まあ、ボックスアートも可愛いですし、
ま
あ、
ちょっと、
あ、お中元かなみたいなね。
京都のお中元。
そう、可愛らしい。で、立体コンポーネントも可愛い配色でね、いいななんて思うんですが。
いいですね。いや、それは遊びたいです。
あ、いいでしょう。これルールも一瞬でね、
は
い、説明終わるんで、で、これね、まあ、さすがのバルシュだなって思うのがもう一点あるんですけれども、これ相手チームじゃ暇じゃんって思うかもしれないですが、ここなんですよ。相手チームも暇しないようにちゃんとね、さりげにルールが盛り込まれていて、
はい、
敵チームが動かしたバラメーターよりも本当の答えは左じゃない右じゃないっていうのを相手チームがかけることができるんですよ。ベットすることができて、それが正解すると相手チームの順番なのに自分にも得点が入ってくるようになっている。そういったところで暇をしないんですよ。こういったところがやっぱりそのザ・マインドであったり他のゲームでも、おー、かゆいところに手が届いてるなっていうのが、まあこのウェーブレングスでもちゃんと用意されてますよということなんですね。そしてまあこういったゲーム、まあすぐに飽きちゃうパターンもありますけど、お題カードはびっくりするぐらい用意されていて、しかも難易度の高いアドバンスカードっていうのもあったりするんで、そういったものを含めれば、まあ1年は遊んでも飽きないんじゃないってぐらい。プレイ性も高いですし、はい、息の長い一作かなと思いました。で、あと自分でお題を考えてもいいですよね、例えば。
そうですよね。
エロい、エロくない、
BL。
ゆりとかね。
ああ。
そういった風に自分でも作っていけるっていう、まあ、伸びしろも考えると、まあ、一家に一台あっていいんじゃないですかって思いました。うん。というウェーブレングスでございます。
はい。
はい。まあ、5作紹介してきましたけれども、ルミルミさん、どれが一番やりたいなって思いました？
ああ、でもやっぱり最後のあのウェーブレングス。
お。
やりたいですね。やっぱ手軽に始められるし。
そうですね。これはもうどんな人と遊んでも絶対に楽しい。あ、ただ、感覚が近い人同士で遊ぶのがおすすめですね。
は
い、どうしてもこう、ジェネレーションギャップとか、知ってる知らないみたいな時に、ね、あ、ちょっと、わかんないワード言われてもな、みたいなのはあるかもしれないんで。ちなみにですね、ウェーブレングス、まあ、昨日ちょうど遊んだ時にあったお題がですね、はい、まあ、結構面白かったんですけど、はい、重要。重要じゃないっていうお題の時に、ほうじ茶を毎日飲むって言われて、
それ
個人によるやろみたいな。
そうね。
ほうじ茶飲むことそんな重要か、まあでも相当低いよなと思って低く見積もったらめちゃくちゃ重要だったみたいな。知らねえよみたいな。
いっぱいお茶を飲みたいタイプ。
まあそういったね、ちょっとしたギャップ、個人のこう、主観によるギャップみたいなところでもまた盛り上がれますから。はい、ルミルミさんなんか特にこれ楽しめそうですね。
そうですね。遊びたいです。
はい。じゃあ、チュパミさんは？
ああ、そうですね。迷いますけども、なんか、ふとノバルナやりたくなります
ね。やっぱり、好きですもんね、チュパミさん、ノバルナ。
ノバルナなんかね、定期的に摂取したいですね。
いや、なんか、違法なドラッグの名前みたいな言い方やめてくれます？
ノバルナが消えてきたんだよ。
ああ、決めるかって。
しかも、なんか、ノバルナの、なんやろ、このね、青いプレイヤーの教材みたいな、
調剤ね。
あれほんまに違法薬物っぽいですよね。
知ってる口やな、この人。
いや、ツイッターで見たくないです
。スピードやってたでしょ。
スピード言うな。
懐かしのね。みんな服用したことでおなじみの。
いや、してない、してない。
してない。
そんなにみんなしてへんわ。
はい、といったところで、急ぎ足でしたが、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、 い、では続きまして、ここから映像作品のご紹介になりますよ。お二人ともついてきてね。
はーい。
いやいやいや、もうどうしたん、一回寝る、一回寝て翌朝とる。
眠気が。
いや、だって、大見さんは喋ってる側なんですけど、我々聞く側なんですけど。
いや、あなたたちは十分自分の宣伝したんだから、もう罰ゲームだと思って聞いてください。
長い罰ゲームだ。
はい、というところで、ここから映像作品をまたもや5作品、そして3分を目安にですね、紹介していきたいなと思います。はい、まずは1本目、こちらでございます。ドドン。ザ・ベビーシッターでございます。はい、ベビーシッターはですね、2017年に配信されました、ネットフリックスオリジナルのコメディホラー映画なんですね。これ、あまりにも面白くて、私2回見たんですよ、2回。そして、これ世界的にも人気作品だったようで、ネットフリックスとしては異例の2が制作されまして、先日からなんと配信が開始されております。はい、こちらお話はどういったものかというと、幼馴染のメラニーを異性として意識しだした年頃の主人公、コール君。彼はですね、自身の面倒を見てくれる近所の綺麗なお姉さん、B にもですね、淡い恋心を抱いておりました。で、とある日、両親が不在で、B がね、まあ、ベビーシッターとして、こう来てくれて、面倒を見てくれていたんですけれども、コールが就寝したと思った否や、B はなんと友人を勝手にコールの家に招き入れて、パーティーを始めるんですよ。そうすると、年頃なコールくんはですね、あ、エッチなことするんだ !B きっとエッチなことするんだとね、まあ、まだコールくんは13歳、4歳くらいの男の子なんでね、ついついこう起きてですね、こっそり B が楽しんでいるパーティーを見たらですね、うん、突如 B がその友人一人にナイフを突き立てて殺してしまうんですね。なんと B たちは悪魔を崇拝するカルト集団なわけですよ。で、その悪魔の儀式として童貞の遺棄地を入手するべく、次はコール君が狙われますよという、まあ、そういった映画でございます。こちらはですね、キャラクターデザイン、そして映像演出、カメラワークなどなど、映画として全体的にとにかくセンスがいいです。もう今時な映画表現を盛り込みつつ、コメディとホラーのいいバランスで、至高なエンタメムービーに仕上がってますね。そして登場するキャラクターはみんな個性豊かで、てんやわんや物語を盛り上げてくれるんですが、その中でもやっぱり、B はもう最高。B がとにかく可愛い。この B を演じているのがサマラ・ウィービングさんなんですけれども、異常なほどにセクシーです。かつ可愛い。そして、さりげに、こう、幼馴染のメラニーちゃんっていうのが登場するんですけど、その子とのね、コールとその子の等身大な恋愛模様っていうのもまたいいんですよ。ぜひ見ていただけたら心が現れます。で、テンポもいいし、笑えながら程よくハラハラドキドキする。まあ、そういった逃亡劇を見せてくれるので、最後まで飽きずに見られる。ただ、2に関しては、ファンには、若干残念なお話に仕上がってるので、まあ1で終わったものとして、おまけとして2も見るのもいいかなぐらいですね。はい、といったこちらがザ・ベビーシッターでございました。
はい。
はい、では続きまして、どんどんいっちゃうわよ。二人がリアクションしないからね。続いてはこちら、でん、白井さん。
白井さん。
はい、ということで白井さんです。こちら、私が今年見たホラー映画の中で一番怖ってなった映画です、
うん、
はい。去年はねコンジアムが一番怖かったんですけど、今年は白井さんなんですね。これ邦画です。邦画、まあ、白井さんってね名前になってるんですけれども、どういったお話かというと、まあ、友人とですね食事をしていた水木という女の子が主人公でございます、
はい、
水木ちゃんはですね、うん、その友人が突如目の前でハッハッハッって怯え出して、その直後、はい、心臓麻痺で死んでしまうんですよ。目の前で。で、水木は彼女の言動を頼りに、その謎を解明しようとするんですが、その途中、同じような症状で兄弟を亡くしたという春尾くんと出会います。で、水木と春尾は、この不可解な現象がとある旅館で、友人たちが泊まった日から立て続けに、そのグループ全員が発生している、おぞましい体験であるということが判明していくんですね。
はい。
という、まあ、幽霊者である王道な展開なんですよ。これ今、ね、ルミルミさん聞いたところで考えると、あ、なんかリングっぽいなって思うじゃないですか。
ね、そうですね。
まあ、知人が呪われて死んだから、まあ、調べていったら自分たちも呪われてひどい目に遭うってやつね。で、この映画の場合は、貞子ならぬ、 白井さんという女性の例が元凶で、なぜそういった白井さんに呪われるかというと、白井さんの怪談話を聞くと、何日か後にその白井さんに襲われて死んでしまうということなんですよ。まあそういった、まあ王道な話の流れなんですが、ひねってある部分ではですね、この白井さんは結構システマチックな女性で、3日ごとにですね、その伝染者の元にランダムで現れます。だから貞子みたいにいっぺんにみんなのところにわって来るんじゃなくて、3日ごとにランダムで来るから、あ、今日3日目だけど来るかな来ないかなみたいな。あ、今日来ないならじゃあ、また3日後来るかな来ないかなみたいな。こんなランダムで来るんですよ。で、目の前に白井さんが仮に現れたとすると、目をそらしてはいけません。はい、目をそらしてしまうと死んでしまうと。だからずっと見ればなんと白井さんは回避できるんですよ。
ずっとどのくらいですか？
6時間ぐらいです。
だ
から白井さんが、あ、現れた！真っ暗な部屋の隅に白井さんがいるってなったらもうずっとそこ見てれば助かるんですね。という、なかなかにシステマチックな幽霊が敵なんですけれども、このまた白井さんの見た目がね、まぁ、ちょっと二人が怖がるんで、まぁ、その画像は見せないですけど、めちゃくちゃ、
逆に気になる。
めちゃくちゃ怖いんで、なのでつい目をそらしたくなるんですけど、そらしたが最後はやっぱ死んでしまうから、その怖い顔を見続けるという。で、この映画ね、終盤、実はとある人物によって意外な展開になっていくんですよ。成仏とか呪いを解くとかそういうことではなく、あ、その手があったかっていう、そういった意外な展開。で、そういったポイントもあるんですけれども、実は余談として、途中に出てくるこの染谷くん。はい、染谷くんね。
染谷くんだ。
あの染谷くん出てくるんですが、雑に扱われてます。相当雑に。もう悪の経典張りに、ふっと出てきて、あれっていう展開になるんで、この染谷くんの扱いもね、ぜひ見ていただけたらなと思います。はい。はい、現在 Amazon プライムにて有料ですけれども、視聴可能でございます。白井さんでございました。
わ
ー。はい。まあ、怖がりのね、方はちょっと白井さんはおすすめしづらいですけれども、邦画の、まあ、幽霊ものとか、そういったものを全然楽しめるよって人は、ぜひ見ていただけたらいいかなと思います。
はい。
はい。では続きまして、こちら、3本目は、レディー・オア・ノットでございます。はい。これは今年6月より配信されている R15 のスリラー映画なんですね。で、これお話はというと、主人公は生まれは貧しい女性のグレースちゃんなんですけれども、そんな彼女がですね、ボードゲームメーカーとして世界的有名企業の御曹司アレックス君と結婚することになるんですよ。まさかのボードゲームメーカーで世界的にめちゃくちゃ金持ちになってるっていう、まあそういった一族に嫁ぐことになるんですが、すごい夢があるでしょ？
はい。
そのアレックス君のところに嫁ぐからには、じゃあ食事会をしましょうということで、その一族を介して食事会をするんですが、そこでですね、一族代々の伝統に従ってゲームをしましょうと、アナログゲームをしましょうということになるんですが、実はそれは殺人ゲームだったというものなんですね。グレースちゃんはこの一族全員に殺されかけて、そこから逃げ惑うという、まあ、そういった映画なんですよ。ただこれスリラー映画といっても、正確にはリベンジスリラーが正しくて、グレースちゃんはただただ逃げるだけではなく、騎士改正、アレックスと共に殺人一家を相手に対等に渡り合っていくんですね。非常にスカッとします。で、この主演のグレースちゃん、よく見るとですね、ザ・ベビーシッターでも出演していた、これまたサマラ・ウィービングさんなんですよ。
あ、そうなんですね。
そう。この方が主演で、ウェディングドレスで、まあ、登場するんですけれども、どんどんとウェディングドレスがボロボロになって、さらに銃なんかを手にですね、暴れ回る。これはまあ、サガフロンティアなんかでもあった、あの、ドレス姿で武器を持って戦う萌えみたいな、ああいった方はぜひ見ていただけたらね、はい、そう、白バラ姫思い出すな、みたいな、そんなところにもなるんですけれども、このボロボロになっていくグレースちゃんがね、なんともけなげでいいです。で、これまた登場人物みんなどこかひょうきんで、まあ、結構コメディータッチな展開もあるので、まあ、かくれんぼ映画としては、ホームアローンのようにワクワクできて、で、スカッとする内容になってるので楽しく最後まで見れます。ただ、 R15 ってだけあって、なかなかにゴア描写が多いから、そこだけは注意ですね。
うん、
まあ、キングスメンぐらいかな。
あ、
はい。キングスメンも、まあ、スリラー映画ではないです。アクション映画ですけど、結構グロいシーンあったじゃないですか。あれぐらいです。
うん、
みんな楽しく、ポップコーン映画として見れそうなものですね。
うん、そうですね。なんか、逃げ惑う場所も、館もむちゃくちゃゴージャスなんですよね。
そうそうそう。これ、チュパミさんはね、見てくれてるんですけれども、結構まあ、怖がりな方でも余裕で見れますし、
うん、
やっぱ女の子が主人公でバッタバッタ周りを倒していくんで、やっぱ見てて気持ちがいいんですよ。
うん。
うん、はい。っていうところですが、ちょっと私個人の一つの注意点としては、ボードゲームがめちゃくちゃ燃やされるシーンが出てきますけど、そこは、心してみないと、涙が出そうになります。はい、もう、うわー、燃やされますから、ボードゲームが。はい。で、こちら現在、有料ですが、Amazon プライムにて視聴可能となっております。
はい。
はい、レディーオアノットでございました。
はい。
はい、では続きまして、どんどん行きましょう。続いてはこちらです。まあ、サイコパスの狂気の地下室でございます。これはですね、人気制作会社、ブラムハウスが送る新作スリラー映画となっております。まあ、ブラムハウスといえば、インシディアスとか、ハッピーデスデイなど、多くの著名作を世に送り出した会社なんですね。で、お話としては、酒とかドラッグでバカ騒ぎしたい未成年のティーンエイジャーグループが主人公なんですけれども、そのティーンエイジャーグループはですね、あーでも、酒屋行ってもお酒売ってもらえないからな、って思って、まさかの酒屋さんの前で出待ちして、通りかかる人に、私たち今からお酒飲みたいから、代わりに買ってくれませんかって声をかけ出すんですよ。バカでしょ？そんでみんなが無視する中、このスーという黒人女性だけが、もう仕方ないわね、じゃあ一回だけよと言って、お酒を買ってくれると。で、あー、いいおばさんだ、ありがとうって言って、そしたらスーがですね、じゃあ私の家の地下室でみんなで飲んだらいいんじゃないって言うわけですよ。
怖い。
そして彼女の家の地下室で遊ぶようになるんですが、ああ、そこで閉じ込められて偉い目に。という映画ではなく、なんと普通に仲良くなっていくんですね。このおばさんとティーンエイジャーたちが。ただ、上の階には来ないでね、地下室までよという約束で、そこからも何度も何度も、まあ一緒にバカ騒ぎをしていくんですが、
はい、
そんな優しくて気さくなスーというおばさんだと思ってたら、あれあれ結構やばい人だった。っていう、まあ、サブタイトルもですね、サイコパスの狂気の地下室っていうだけあって、まあ、そういったものなんかな。あ、じゃあ結局この人にみんな殺されていくのかななんて思うじゃないですか。
はい。
まあ、実際ひどい目に遭うっちゃ遭うんですけど、実はね、ルミルミさん。この映画の本質はそこではないんですよ。私ね、この映画見て、マジで泣きそうになったんですけれども。まあ、これ、実はパーティーしてるとですね、こう主人公たちは、はい、あれ？私のつけてたイヤリング知らない？え、知らないわよ。え、なくしちゃったの？もったいないわね。とかね。あれ、お金がないんだけど。あれ？みたいな。そういったことがたびたび起こり出すんですけど。そして、ちょっとお手洗い借りに上の階にこっそり行ったら、もうすぐにうわーっと怒られて、何してるの？みたいな。で、もう何？え、こんな感じのおばさんだったんだ。じゃあちょっと距離取ろうってね、リアルにまあ距離取るじゃないですか。
はい。
まあ、ちょっとずつ取っていく、その様が、めちゃくちゃリアルなんですよ。
うん、
なんか、これ私は、ぶっちゃけね、数側にちょっと感情移入しちゃって、っていうのも、やっぱこう、なんていうんですかね、ボードゲームってやってると、若い人たちと遊ぶ機会って私たち多いじゃないですか。
うん、そうですね。
まあ、その中で、やっぱりちょっと若い人たちに陰口言われてるかなとか、なんか、あれ、よそよそしくなったなって、ちょっと不意に感じると、変に焦ったりする気持ちって私はあったりするんですけど、それがこの、スーというね、黒人女性もそれを感じてしまって、必要以上に謝罪メールをみんなに送っちゃったり、あと他の人の悪口を言うことで自分はみんなの味方だよって変な距離感を縮めようとしたり、まあそういった若い人たちに無理やり自分も混ざることでリア充になろうとする痛い中年、今になって青春を取り戻そうとしているスーさんがもう見ててめちゃくちゃ辛いです。で、結局、このスーの気持ちがどんどんどんどんとエスカレートしていってしまって、はぁ、裏切られた。あんなに仲良かったのに私裏切られたわ。誰々のせいだみたいになっ って中盤からとんでもないことをしでかしてしまうんですよ。だからこれサブタイトル、まあ放題としてはサイコパスのとか言ってますけど、実際には誰しも起こりうる、ついつい若い人たちと自分との距離感の詰め方のミスによって起こってしまう、そういった悲しい話なんですね。なのでこのまあまあとか言ってね、変なタイトルだなとか思うかもしれないんですけど、これぜひ皆さんに見てほしいのは、本当いろんな意味でなんかこう反面教師になるなとか、自分自身も気をつけようって思える、そういったまあ映画、悲しい話ですけど、まあ見てもらいたいなと。で、有料ですが Amazon プライムで今視聴可能となっています。
はい
はい、ちょっとどうですかこの映画。
見に来ますね。
ちょっと胸をえぐられるような、こう、胃がキリキリする感じが
あります。やっぱそういう出来事。
まあね、ちょっと私も被害妄想は激しいタイプなんで。
いや、わかりますよ、私もなんですよ。もうね、ちょっとボードゲーム誘って、あ、ごめんねって、今回はいけないわって言われただけで、
ああ。
何の用事があるの？何の用事があるのって聞いちゃったりするんですよ。
怖い。
いやー、もうこういうのね、本当になんか自分が嫌になるなって思うじゃないですか。ただ、そこを応援してくれる人がいたりとか、同い年が、こう相手してくれたりとかして、心和むんですけど、まあ、このスーさんって方はそうではなかったなっていう。
まあね。
はい。という、まあまあというね、映画でございました。
悲しい。
はい。では、そんな悲しい随でにですね、最後の一本。最後の一本。これはね、本当は一本として本当に紹介したかったんですけど、まあ、ちょっともう取り逃してしまったんで、今回のご紹介となりますが、なんだったらこれ、年間大賞、有力候補でございます。こちら。ババン。1917、命をかけた伝令でございます。これ、お二人は見られました？
あー、でも、なんか知ってるような。あ、見たことはないですけど。
これね、だって、まあ、ルミルミさんが知ってるのも当然で、これアカデミー賞で撮影賞など3冠を達成した、超有名作なんですよ。
はい。
なので、リスナーの方も多くがもうすでに見られたかなと思いますが、お話としては、1917年、まあ1917ですからね、1917年といえば、第一次世界大戦時のイギリス対ドイツ、その塹壕戦を描いた作品なんですね。で、主人公はイギリス人の上等兵、スコフィールドとブレイクのこの男の子二人なんですけども、まあ彼らはまだまだ未来がある男の子ですけれども、まあ、そのスコフィールドとブレイクはですね、突然上官に呼ばれます。ちょっとこっちに来いと、
はい、
実は近くの部隊がもうすぐそのドイツ軍を追って強襲をかけるよという状況になるんですけど、いや実はこれ罠なんだ、罠ということが判明した、だから彼らに伝える手段がないんだと、電話線は切られたし、ね、であればちょっとお前たちが直接その元へ行って伝えてくれ、強襲をする作戦をやめるように伝えてくれと言われて、スコフィールド君とブレイク君は塹壕の中進んで仲間の元へ向かうんですけれども、
はい、
まあ、そういった映画です。で、これ塹壕戦ってルミルミさん知ってます？
塹壕戦、でももうなんかこういよいよ末期な感じ、イメージがあるんですけど、
あ、いや、そうやって思うかもしれないんですけど、塹壕戦っていうのは実は1000年以上前からある戦術なんですね。まあ、ただただその堀を掘って、で、その中に隠れながらタイミングを見計らって相手を攻撃するっていう。まあ、そういった防御を主軸とした戦い方なんですけれども、これがですね、剣と剣の戦いとか、大砲同士の戦いだった時代であれば、塹壕戦って結構有効な手段だったんですが、1917年ともなりますと、機関銃っていうのがやっぱ普及しているんですよ。だから塹壕から出た瞬間に機関銃でババババババって撃たれて一瞬で殺されてしまうんですね。となればなかなか塹壕から外に出られない。ところが迂回されてしまうと自分の領地に来られてしまうじゃないですか。だから迂回されないようにイギリスもドイツもどんどんどんどんと横に横に掘り進めていったんですよ。で、これがですね結構不毛で、なんとこの塹壕だけで一つの国と同じ大きさになるぐらいに当時掘られたらしいです。めちゃくちゃ長いその掘りをお互いの国が掘ってったわけですよ。真横に真横に。で、これが4年間続いたっていう、それが、まあ、第一次世界大戦のイギリスとドイツの戦いだったんですね。で、この1917においてはそれが全編ワンカット風に描かれています。あくまで風に。まあ、これはもうずーっと続いてワンカットのように見えるんですが、実は技術的に途中で繋いでるんですけど、それはもうわかりません。だから圧倒的没入感。ひたすらその、スコフィールドとブレイクの、まあ、目線になって、銃弾の雨が降る中、進んでいくんですけれども。 この映画の特徴としてさらに、全編的にゲーム的な構成になっていて、平原、残壕、廃墟、基地っていう風に、ステージがね、移り変わっていくんですよ。で、各ステージに制限時間っていうのがさりげに設けられているから、早くここ抜けないと、仲間たち、1600人以上が死んでしまう。早く行かなきゃ、早く行かなきゃっていう、こう、焦り。だけど、ドイツ軍もバカじゃないんで、罠を張っていたりするんですね。で、私の目線になるんですけど、この時代の兵器とか情報戦っていうのは、すごく脆弱なんですよ。で、そこがめちゃくちゃいい。
うんうん。アナログなんですよね、全部ね。
まあ、アナログ、そうですね。その、銃っていうものが普及しだしてすぐなんで、まあ、地雷っていうものもまだ開発されてないし、爆弾とか手榴弾っていうのも出てくるんですけど、めっちゃ威力低いんですよ。
うん、
だから、仕込み爆弾みたいな、なんか、ピンが貼ってあって、ピンに足が引っかかると爆発するみたいな、あるんですけど、それに引っかかったところで、片足がもげるレベルなんですよ。ってなると、逆に怖いんですよね、映画として。
うん、
銃の威力とか命中率なんかもすっごい低いから、這いつくばったり走っていけば大概当たらない。だからこそワンチャン頑張れば運次第で前進できるよという希望。そこにハラハラドキドキします。うん、まあこの伝達をですね、彼ら二人は伝えられて、みんなの命を救えるのかっていう、まあなかなかに二人の存在が戦局を左右する重要な存在で、手に汗握る映画なんですね。
そうですね。なんかこれは見てみたいなと思いましたね。
うん、
結構そういうその戦争も緊迫した雰囲気とかを映画を通して感じ取るのって、まあ結構好きなので。
あ、そうなんだ、意外。
まあ、まあ好きだけど、やっぱちょっとハラハラもするんで、まあ結構疲れちゃうんですけど。
わかりますよ、うん。特に重ためのやつね。
そうなんですよ。
戦場のピアニストとかね、ああいうものもあるし、あと、プライベートライアンとかね、そこら辺って名作なんだけど、やっぱ見ると本当になんか、どっと疲れるじゃないですか。
うん、
で、それを覚悟しちゃうとついつい見れないんですけど、1917は、その、まあ、もちろん戦争なんで悲惨な話でもあるんですけど、やっぱちょっとゲーム的なビジュアル表現みたいなのもされてるんで、ちょっとね、また一味違う。一般人でも、こう見やすく工夫されてるって点で、やっぱそれでアカデミーの、まあ、ノミネートもされたんだと思うんですけど、これまだ見てない方は絶対見た方がいいなって思います。まあそういった1917ですよ。
はい。
はい、ということでね、まあボードゲーム合わせて10本紹介してきましたが。
はい。
はい。
はい、お二人ともお付き合いいただきましてありがとうございました。
はい。
あれ、メガセンや1000やんけ。
いい感じの
眠気がやばいっす。
眠気がやばいって、それ途中でひぱみさんがお腹壊してお手洗い行ったからでしょうよ。
そうだよ、このクソ野郎め。
罵倒がすごい。まあでもこれはもう通過儀礼としてね、まあ1年を締めくくる上でここはどうしてもね、言っておきたかったんで。はい。まああとはもうゲームマーケット楽しみましょうよ。
そうですね、もうすぐ。
うん。お二人とも立たれるんですか？
そうですね。土日私と、あともう二人、売り子さん頼んでて。
うんうん。
で、日曜日はルミさんと私と、あともう一人、ハタさんが立ち。
え、ハタさんが立つの？
そうなんですよ。なぜか。ハタさんで。ご協力いただいて。
クレイブラッド代表の？
はい。
すげえ人使ってんな、おい。社長やぞ。
いやー、なんかね。
ね、
突然。
ねえじゃねえよ、いや、ねえじゃねえよ。
いや、なんかやってくださるとの、お申し出がありまして。あ、
優しい。へえ、まあでもちょっとこれはあれですね。コラボドリスナーの方ももし行かれたんであればぜひ寄っていただいて。
はい、ぜひ遊びに来てください。
うん、生チュパミ、生ルミルミ、生ハタが見れるってことですからね。
はい。ご機嫌にしておきます、坂
井。
はい、期待してます。はい。じゃあ、いつもの言いますか、いつもの、じゃあ、ルミルミさんが言いますか、今回はね。
うん。コラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなで、ほら。カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、ホラボド。ご意見ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。
ね、
この、アットマークホラボド、アットホラボドっていうのはやっぱりこのアットオフィスのところから来てるんですね。違った。
おう。
こんなリアクション悪いことある頑張ってもらったのは認めるけど。まあでもこれはもう編集でめちゃくちゃ盛り上がってる風にするんで。 やんや笑い声のこのやんややんやをコピーしていろんなところにこう貼り付けまくりますから
なんか人多い
はい、まあそういった形でね、まあ編集してもう次にはまあゲームマーケットでの収録の準備もしなきゃいけないんで、
はい、
コラボとも大忙しですけれども、まあしゃかりき頑張っていこうかなと、
しゃかりき
思います。そしてリスナーの皆さんもですね、まあ、体調管理は気をつけていただいて。
そうですよね。
まあ、あれ、ちょっと寒くなってきたし、風邪かな。まあ、でも出店大丈夫でしょう、みたいになった時に、ね、もし断られたらね、体調悪いんであれば入れませんとかなっちゃうと、じゃあ誰がブースに立つね、みたいな、そういったところにもなるんで、出店側も、それに参加される方も、体調管理気をつけていただいて、ゲームマーケットに挑んでもらえたらなと思います。
はい。
はい。じゃあ、いつもの言って終わりますか。
はい。
今回お送りしたのは、つい昨日扇風機を片付けたもみ。
最近車を運転中に蜂に入られてしまって大パニックになったので、二度と窓を開けないでおこうと思ったちぱみ。
最近グルテンフリー生活を頑張っている綾野ルミでした。
グルテンってなちゃおちゃおちゃおちゃおちゃおちゃお